はい、こんばんにちは。ということで時刻は17時になりました。3月8日金曜、リチンジャンプル。お相手はピン芸人ヤンビーと、
ピン芸人二階堂です。
よろしくお願いします。お前今ピギって言わなかった？
ピギ
ピピピギって言わなかった？
ピギです。
ピギですってなんか。
いやー、でもあれですよ、
うん、
出ましたね。
ん、なんかあった？
大谷翔平結婚しましたね。
おっそおっそ、
いや
もう誰も話題にしないの。逆にもう逆にあの時騒がれすぎて、もうそんなに話題にもされてない。
いや、誰かな相手は。
相手は誰が、まあまあ気にはなるけどもね。まあまあ、
ゆうちゃみかな。
うん、まあそんなわけねえだろうとも言い切れんけどさ、別に誰とははっきり言ってないから。でもまあ普通に日本人女性ですとしか聞いてないしね。
本当かな。
いや、まあ別に嘘つく理由もないんじゃない。そこで先週だろそれ。
いや、これ三刀流ですよ。
何が三刀流？いや、野球でピッチャーとバッター
で、家事育児、
四刀流じゃん。
四刀流だ。
育児に関してはまだだしな、別に今のところ別に。
これから四刀流になりますよ。
なるかもしれないけどね、まあ、もしかしたらね、お子さんができるかもしれんし、
うん、
そんなか分からんさ。当分は野球に専念かもしれないし。
そうですね、
うん、三刀流って言って4つ出てきちゃったかな。まあまあいいんだけど。
いや、でもこれであれですね、なんか、
うん、
うまくホームに変えることができますね。
やかましいなお前、お前今日なんか全体的にやかましいな。オープニング初っ端からホームにな。だからお家帰ったら奥様がいるわけで、てか、うん、付き合って3年ぐらいだっけ。
あ、3年
3年とかでなんか1点があったっけ。なんか
そうなんだ。
うん、だからそうだな、そう考えたら WBC の時も
な
応援してたわけでしょ。
来てただろうな、見に。
どんなかな、意外とリアルタイムで見てないとかありそう。意外とごめん、仕事があったから見てないとリアルタイムでちょっと 見切れてないって、後からメールで見て知った。
忙しいかもしれないな。でもその彼女さんも
だってさ、一切今までそういう匂わせとか見バレとかも、
うん、
ね、パパラッチが捉えたとかもないわけじゃん、
うん、
でまあ付き合ってた。で去年 WBC 優勝の時って言ったら、まあ、まあもしかしたら両親とかには挨拶で会ってるかもしれんけど、うん、周りには行ってないわけさ、
う
ん、
そうですね。
優勝した時どんなテンションだったんだろうな。
意外と野球めっちゃ嫌いかもしれないですね。
ああ、嫌い、嫌いまでいく。
嫌い、まあ興味ない。
あ、まあそう。無関心はあるかもしれんな、意外と野球に対して、
うん。
全然、もう普通だけどな、みたいな。まあまあまあ、頑張ってね、みたいな。
頑張れ、翔平。
頑張れ、翔平って。まあそれなら、それでなおよしっていう。だから要は、大谷翔平の本当に人柄に惚れたってことでしょ、
うん、
その野球してるところもまあまあかっこいいけどもみたいな、
うん、
年俸もすごいけども、
うん、
それはそれでなんかちょっと好感持ってるな。
まあそうですね、
なんか
いいなそういう人。
めっちゃ職場に分かりやすいやついたらな。しゃ来た来た来た来た来た。今後も安泰安泰。え、何が何がって、WBC 優勝、え、野球そんな好きだったっけって。あ、いや、まあ別に、みたいな。え、別に、みたいな。
わかりやすい。
わかりやすいやつ。そんぐらいわかりやすかったら、まあ、逆にちょっと可愛いけど。そうなったら。まあまあまあまあまあ、気になるとこですけど、まあ、いいんじゃない。ということで。
トゥイス。
はい。ツイキャスの方も来ております。マチャさん、二階堂はいつ結婚するの、もこんばんはって。
今でしょ。
うざ。あら今日お前エンジン全開じゃん。馬力出してきてるな。
これで全開か、考えないといけないな。
うん、結婚したい。
結婚、ああしたいですよ。うん、
考えて、
うん、なんかもう、
うん、
なんかもう家事育児、
うん、
全部やってほしい。
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 多分誰も結婚してくれない。多分ってかいない。 そうそう、それこそ大谷翔平クラスの年俸があったら出てくるとは思うけど。
じゃあ、
あの年俸だったら、うん、ああ、いいよ、家事育児やったるわ、みたいな人はいるかもしれんけど、育児は参加しれよ、せめて。
まあ、育児はね。
うん。だから、そんだけ年俸あったら、もうお手伝いさんとか雇うだろうな。
ああ、確かに。いいなぁ。そう。
てか、じゃあもう、あんまお前結婚したくないだろ。
いやいやいやいや。全然全然。
いいよ、別に無理して世間に合わせようとしなくて。いいんだよ、もう今は別に結婚が正義な時代ではないから、別に必ずしも結婚が必ずしも幸せという定義ではないからね。
うん、都合のいい時に会える人がいいですよね。
ああ、うん、すごいな。
うん。
さらっとクズ発言したな、お前。都合のいい時に、まだが彼女ぐらいで恋人は欲しいけどみたいなところ。
まあまあまあまあ、彼女ね、ちょっと縛られちゃうと嫌ですからね。
もう絞られてきたな。関係が絞られてくるわけよ、そうなってきたら。彼女でも結婚したくはない、彼女とかそういう縛りもいらない、うん、でも都合のいい時に会いたい、もうフレじゃん。フレンドが欲しいだけじゃん、お前もう。それ、
まあ、まあまあフレンド、お友達が欲しいですね。
お友達が欲しいんだ。あ、そう。まあまあまあ22歳か。
22歳、遊び盛りですよ。
遊び盛りではあるけども、ほどほどにっていうよ、うん、そういうのもね、火遊びも痛い目見ることもあるよ。
あの、芸の肥やしにもなりますか。
ならねえよ。もう今もうそれならない時代になっちゃったんだよ。それを言っても反感買うだけ。
あ、つまんねえ時代だな。
どうした今日。今日フルスロットルだなお前。そんな破天荒キャラだったかお前。
ええ、
お前卒業決まった途端好き放題やろうとしてるだろ。さては。
いいえ、全然全然、
どうせ卒業するからいいやじゃないよ。
真面目に今やってますよ。
真面目にやってんのね。ボケやがらって話でしょ。
そうですよ、
ボケボケ、そんな
ボケですから。
そんなわけないやろと。
はい、
冗談やがら。
冗談やがな、ほんまに。
本当に不適切にも程があるだよ。
あ、今話題の。
うん。
不適切にも程があるですね。
うん。もう今もすごい話題だからね、その辺も。いや、二階堂がちょっと破天荒になるのも見たいかもな、でも、ちゃんと。てか、東京行くでしょ？
はい。
地下ライブ出まくるでしょ、多分。
あ、まあまあまあ、そうですね。
うわ、めっちゃお前アンダーグラウンドに行きそうだな。
いやいやいや、でも。いやいやいやいや。光を浴びたいです。
光を浴びたいわけね。
高校生したいんで。
脚光は浴びたい。
はい。
多分だけど、二階堂お前、めっちゃ溜まってるだろ。
え？
なんか、抑えてるでしょ、べっちゃ。
抑えてる？
うん。本当は。いろいろ。
いろいろ？
うん。発言とか。
あ、まあまあまあまあ。
まあまあまあまあ、って。
もう、僕、
本当はもっと下品なこと言いたいでしょ。
下品なこと。
わからんけど。まあ下品なのかどうかわからんけど。まあもちろん、おりちゃん、夕方5時の放送だしね。
はいはい。
それはあまりにもね、ちょっとそれ、センシティブなことは言えないけどもさ。
はい。いや、まあまあまあまあ。
なんとなく、みんなのイメージ、二階堂はおとなしくて、優しい子みたいなイメージがついちゃってるから。
うん。うん、
ちょっとそれに合わせてあげてるでしょ。
そうなんですよね。さすがヤンビーさん。
ちょっと世間にね。
うん。
本当はちょっと毒づきてえんだ俺はと。
毒づきてえよ。
ね。もう昭和の。
昭和の、もう、星一徹ですよ。
でも、目上の人から昭和のノリ来られたら嫌だろ。
イエス。
だろ。じゃあ Z 世代だ。君は間違いなく Z 世代だ。大丈夫だ。その辺は。まあまあ無理しない程度にね。
いやー、ボケ倒したいな。
ボケ倒していいんだよ別に。
いいんすか？
あ、いいよ別に。自分からトーク繰り広げて。
ト トークはちょっと苦手なんです
よ。トークが苦手だったらちょっと話にならないんだけどまあそれもじゃあ誰かが話してないとみたいなところか。
そうなんですよ。
それに対してガンガンボケていくよと。
はい。
じゃあ何か最近だったら、あ、竜巻なんか家島の海の方かな、なんか竜巻が発生したってちょっと話題になってたけどさ、
ほう、
竜巻注意報とかあるじゃん。
はい。
よく、あ、注意できんくない？
いやまあ確かに
無理じゃん。注意ってどう、だってあいつらって突如現れるわけでしょ。
はい。
急に分かんない、竜巻に詳しい人だったらこの空気この気圧来るって分かるかもしれんけど無理じゃん。
うん、
素人は
無理です。
なんかちょっと風強くなってきたなーって、うん、俺なんかがせいぜい見たのって運動場のあの木枯らしぐらいだろ。
あのちっちゃい
竜巻、
葉っぱがくるくる
回る、くるくるくるって回る、ちょっとみんながテンション上がるやつ。
うん、
あの竜巻注意報はどう、もうとにかく発生したらダッシュで逃げてってこと。
もうそうじゃないですか。もう竹馬乗ってる人はもう竹馬でカカカカカカカ、うん、
降りろ竹馬乗ってる人は降りろ。え、竹馬の方が速いパターンあんのか竹馬乗りすぎて、竹馬乗ってる方が、竹馬降りろ竹馬は降りろ急いで。でも分からんけどさ、竜巻発生するじゃん。
はい。
離れる、まあせい、たかが知れてるじゃん、走って逃げて、
うん、
発生してこの時間って、
はい、
距離も、
はい、
逆に飛来してきたものにぶつかりそうじゃん。
あ、確かに。
より遠くに飛んでいきそうだからさ。
確かにな。うん、
二階堂だったら竜巻発生したらどう対処する？こういうパーッとパーって
竜巻発生
突如、
はい、
あ、なんか風強くなってきたなーって、ブワーッと、あ、やばい竜巻だって、まあ50メートルぐらいは離れてるとしよう。
50メートル、はい。
でもまあ近いよ、まあ、50メートル
と近いですね。
しかもあれはそんな運動場に出てくる小枯らしレベルじゃない、ちゃんとがっつりよ。
はい。
危ないやつ。
はい。
どう対処するよ。
もうそうなったらもう、まあ、竜巻、まあ風じゃないですか結局。
まあまあまあ言ってね。
なのでもうあの真空にする装置で。
真空にする装置。
竜巻を真空にします。
あれ筒じゃないよ、でっかい
あの布団の、
あれ圧縮、
あれで竜巻、
うん、
ボケって難しいですね
お疲れさんそっか、無理か。よかったじゃん、もう二階堂が回転して総裁するってもよかったじゃん。もう
回転して総裁する、
いやもう遅い、今適当に言ったし。しかもあれ真空にするのってあれパックの方だろ。
そうだ
そうだろ、お前結局掃除機で吸ってるから掃除機で竜巻吸うになるだろ。そうだったらカービィの世界観じゃん。も
カービィの世界観だ。
ああ、ちょっとコメントの方呼ぼうかな。はい、ということで、あ、ビアンさん、ヤンビーかっちょええ、髪切っちょーんということで、ありがとうございます。髪切りました。
バッサリ。
ドテネコさん、藤井聡太さんにも彼女はいて自然だと思ってます。私、生活は出さないけど。え？ドテネコさん、できてんの？聡太と？
私生活？
生活、あ、私生活は出さないけど。
藤井聡太か。嫌だな、なんか。
彼女いたら？
いや、なんか、彼女が怖くないですか？その、あ、この思考も読まれてるんだろうな、って。
あー、藤井聡太と付き合ったら。
なんて先まで読まれてるんだろう。
さすがに将棋、意外、あ、でもどうなのかな？将棋士の人たちって、棋士の人たち、私生活にも、そんな、将棋が、考えるか、行動をなんて先まで読まれてみたいな、
うん、
だったらまあむしろすごい真摯になるんじゃない、彼女の行動先読んで、あ、これ準備しといたよみたいな。
いや、装置はやりますよ。
やりますよねやりますよね、装置だったら。
装置はやりかねないです。
やりかねないけど、まあでもちょっとなんか なんかでも言いたいことわかる。
うん。
なんか自分の行動も将棋の駒の動きとして見られてないかなみたいな。
もう俯瞰して。
全部。
もう全部俯瞰して。
デージかっこいいな。頭の中でなんか、Google Earthみたいにフォーンつって。一回自分たちのいるエリアの人間の配置とかを全部把握して、
はい、
あいつがこう向かってくるから彼女はこっち側に歩かせてみたいな。
で、なんかもう、いい雰囲気の、
うん、
なんかデートとか、デートでいい雰囲気になって、
うん、
なって大手だ、みたいな。
言うかな言うかしら、彼。デートで付き合ってください、お願いします。お、彼女の方が大手って言ったらちょっと引くなその状況で。いや、さすがにそんなことは言わんでしょう。ソーチンは。
ソーチンは言わないか。
言わないよ彼は。
まあ言わなそうな顔してるもんな。
言わなそうな顔してるよ。どんなかな、彼女いるのかな。
いや、どうなんすかね。
ねえ、
なんす、
私生活がどんなか、それそもそもわからんしね、どんな、うん、人なのかが毎日ピンとこないというか。 それこそデートとかどこ行くんだろうなってなるよな。
将棋デートとか。
まあ、でも彼女がめっちゃ将棋好きとかだったら全然ありじゃない。
対局して、うわ嫌だな。でも
究極のインドアだ
あ、でもなんかおじいさんになった時楽しそうっすね。なんか
あ、
庭、縁側で、
うん、
ほれほれ隣のなんとかじいさん打ちましょうやみたいな。
打ちましょうや。そんなご近所さんが相手できるかな。
まあ装置だからな。
装置だからもうあれかもな。無意識に地盤、あ、地盤っていう、自分に縛りを課してやるかもしれないなあえてこの技とこの技、この駒は動かさずにどうやって勝つかっていう。
うわー、縛りプレイだ。
縛りプレイ、ブリーチのザラキみたいな、相手に合わせて力をあえて抑えてギリギリの戦いを楽しむみたいない
たな、そんなの。ザラキ、
ザラキケンパチみたいな感じで。いや、だから近所の子供とかにも将棋教えるけど、うん、なんか将棋詳しいおじいちゃんみたいな感じで将棋やってって、
うん、
そしたら隣町の悪ガキ、
うん、
将棋小僧が現れて、悪この町の小学、俺と同い年の奴らは全員雑魚だなみたいな。なっちゃって、そしたらおじいちゃんが、すまんの、わしの教えた子たちなんじゃ、よかったらわしと一曲戦ってくれんかなって言っとくけどな、俺は元プロっていう大人にも勝ったことあるんだぜって、ボロ負けしてあ、じいさん、あんた一体何者なんだ。わしはしがない将棋士じゃよ。
うわ、
彼女いるのかな彼女いるのかなそうなってきたら、なんかまだ独り身の可能性あるな、なんか今の想像したら。独り身っぽいな、なんか。わからんな、まあ、まあね、他人のね、色恋にどうのこうのはね、失礼かな、まあ、こればっかりは。
うん、
いいですね。二階堂ちょっと何言ってるか分かんないって言って。
あらか。そんな。
そういう感じだな。もういいじゃない。円楽さん、下北の小屋の押し入れに住んでるタトゥーまみれのそこでしか見れない芸人とかになりそうだな、こんにちはっていう。そんな人がいるんだ。押し入れにいるんだ、しかも。
押し入れに住んでる。
うん。ドテネコ。
あ、すみません。
何？
すみません、どうぞ。
ドテネコさんが、竜巻はね、地下室なければ地面に張り付くのが正解。早いので立って逃げても危ないって。ああ、なるほど、ね、地べたに
張り付く。
ああ、まあ当たる面積を、
うん、
受ける面積を小さくするために。ん、だからもう飛んできたものが真上から落下してきたらもう終わりだわけ。
ああ、
もうこればっかりは運じゃない。
怖いな。
うん、怖いよね。そうなんだよね。あ、こんにちは。今日のオリジンの X で見てたんだけど、あ、見たんだけど、二階堂卒業って聞いてないけどって、アンツバさんが。
そう。
あ、見てなかったんだ、じゃあ。今回は気象転結は。
先月で。
そう、2月のね、はい、気象転結で発表しまして、二階堂は3月いっぱいで卒業で、4月から東京に行きます。
よいしょ。
そうなんですよね。
ですよね。
はい、リナさんこんばんは。
こんばんは。
あ、アンツバさんが、騎士は100手以上まで読めるっていうけど、実際、対戦では10手が限界らしいよっていう。
10手。10手どん、でも10手でもすごいけど。
10手でも相当すごいけどな。全くイメージ湧かないの。
何百何千パターン、
うん、もうあって、ってかまずってか、そうだよな、もう全部パターンが入ってるってことだもんな、頭の中に、うん、パターンもこうなったらこう返すっていう、その道のりも全部分岐されていくわけだから、
うん、
えげつないな。
えげつないわ。
いやまあでも本当に私生活に支障はきたしてるはずだ。そんなにずっと考えてるってことはもう、うん、常日頃からもやってないと無理なんだはずな、もうそれは。さあということで一旦 CM 挟みまして中盤いきたいと思います。メールの方もお待ちしております。メールアドレスはオリジンアットマーク FMNAHA.jp、 すべて小文字で ORIGIN@FMNAHA.jp となっております。それでは一旦 CM です、どうぞ。
乳がんと子宮頸がんってさ、早く見つけたら 90% 以上が治るってよ。
は 90%？ 占いが当たるよりも高いさ。
だからよ、それには定期的な検診が大事って。
はっさ、行くしかないね、検診に。
詳しくはお住まいの市町村へ。沖縄県南部保健所からのお知らせでした。
はい、金曜オリジンジャンプルお送りしております。ますますということで、アンツバさんが竜巻来た時に建物内に隠れるならトイレが安全よ、地震でも。あ、そうなのかな。
そうなんだ。
まあまあトイレだったら、まあ竜巻の影響もまあ、
うん、
まあ密閉空間ではないしね、あの扉の中とか個室とかは。
まあまあそうですね、
ちゃんと下も上も空いてたりはするから、まあトイレが安全かもな、もしかしたら場合によっては。なるほどね。あ、リナさんこんばんは。
こんばんは、
ありがとうございます。
ます。
さあさあさあということで、見たニュース。
何ですか。
鳥山明さん。
ああ、はいはい、
びっくりしたな。
いやー、ほんと2時間前ぐらいですよね。
うん、ほんとに2時間前ぐらい。俺もお昼食べててニュース速報が入ったからびっくりした。はってなって、あの食堂で食べてたんだけど、
はい、
食堂のテレビついてて、はい、その場にいたお客さんみんな、その別にずっと飯食ってたり喋ったりしてたんだけど、
はい、
速報ですって、人気漫画ドラゴンボールの作者であります鳥山明さんがって流れた瞬間、みんなえってなって、お客さんが、
うん、
ちょっとざわってしまった店内が。本当に、
あ、でもそりゃしますよ。
もうご冥福をお祈りします。本当に
お祈りします。
いやー、ちょっと好きだったからな、ドラゴンボールも。
いや、そうっすよ。
見てた？ドラゴンボール。
ドラゴンボールは、セル編まで。
セル編まで？
セル編の途中まで見て、
うん、
飛んで飛んで、
うん、
GT の途中から見ました。
なんで？飛んで飛んで GT なんだ。
GT の途中から見始め。
だいぶ意味わからんくない？
だいぶ意味わからない。
誰ミスターサタンってってなっただろう。
ミスターサタンはギリ。
魔人ブーとか。
魔人ブーはちょっと分かんなかったんですけど。
え、セル編の途中っていうのはどの辺の話？
セル編、なんか、セルのなんか、分身ってなんか、最初なんかちっちゃいやつがいっぱいいたじゃないですか。なんか。
ちっちゃいやつがいっぱい？
セルジュニア。
ああ、あ、じゃあ、セルゲームは見てんだ。
セルゲーム、そう、セルゲーム。
あの、セルが特設。ステージ作ったやつ、
はい、はなんとなくそこまでは覚えてて。
ああ、じゃあまあ俺が相手するまでもないっつってセルジュニア出して、あの辺だ。
で、そうなんですよ、決着はもう見届けてないんですよ、
ね、なんで あそこ一番面白いだろ。
あ、そうっす。
一番っていうか、あの、ご飯がもう一番かっこいい。
ああ。
やつだろ。
もうそこはもう切り抜きとかで。
ああ、そっか。見てないのか。
なんとなくそのコマはわかるんですけど。
うん。あるけど、いや、まあそこ面白かったけどな、セルゲーム。セルゲームの途中で離脱したんだ。
はい。
で、GT。
GT。
逆に GT によくたどり着いたの。
なんか、親が、
うん。
ほんとこれ幼稚園ぐらいの時なんですけど、
うん。
親が、その、ドラゴンボール借りてきてて、DVD。
ああ。
レンタルで、それで、ちょ、ドラゴンボールそんな好きじゃな、好き、あんま興味なかったんで、その時は。
うん。なんとなく眺めてたぐらいの、うん、
眺めてたぐらい、
よく内容もまだよくわかんないし、
ただやっぱオープニングとエンディングの曲とかは未だにね、
あ、好き、
もうすごい、あれすごいですよね。
GT ってあれか、 GT だよな。
GT です。
だんだん
だんだん
心惹かれていく、
だんだん心惹か
れと、あと一個あったよな、なんか有名なの。
一人じゃないじゃないですか、ディーン。
あー、あれもか、だんだん心惹かれてくか。あと、あれ待って、なんかもう一個あった気がする。もう一個
ありましたっけ。あ、じゃあそれはちょっとわかんないかも。
なんかもう一個あった気がする。ドラゴンボール GT。なんかもっと有名なやつ。
え、もっと有名なやつ。
あれ錆びついたマシンガンのやつは、ワンズの。
錆びついたマシンガン、ちょっとわかんないかもしれないです。
錆びついたマシンガンでっていう。
あー、ちょっとわかんないですね。
あれなんだったっけな、主題歌。主題歌でしょ、ドラゴンボール GT の。珍しいな、一応 GT の曲もいい曲たくさんあるけど、やっぱ Z とか、初代のね、頃の曲とかは、わかるでしょ、
うん、ああ、わかる。
もちろん。そう、主題歌、あ、主題歌あった。あ、そう、フィールドオブビューのだんだん心惹かれていく。
うん。
で、エンディングが、ディーンの一人じゃないか。
うん。
あ、そう、ザードだ。
ザード。
そうだ。Don't You See。あ、どんな曲だったっけな、ザードの。そうだ、そうだ。あ、工藤静香も歌ってる。
え、工藤静？
工藤静。あんまその略し方聞いたことないけど。工藤館の略し方だな。それはもう。ブルーベルベットっていう曲。あ、やっぱそうだ。錆びついたマシンガンで今を撃ち抜こう。ワンズ。あの、ボーカルが変わってからのだ。
ああ、ボーカル。
はいはい。私もうこれもう本当に最後の方の曲だな、エンディング。
ああ。
オープニングはもうずっと。
だんだん？
だんだん。
いや、だんだんはね、あれは、今でも聴きますからね。
ああ。すごいな、やっぱ世代じゃなくても。
うん。あの、絵の感じも好きなんですよね。
GT の。
当時のその。
はいはいはいはい。あの感じね。
あの感じも。
今の最近の鳥山先生の絵のタッチとも違うやつで、
そう、最近、
まあ言ったらサンドランドとか、まあ、映画、
ああなんかあったけど、うん、
とかなんか、なん SNS でもちょっと話題になってたんだよね、昔と今の鳥山先生の悟空の絵のタッチの違いみたいなのがあって、
うん、そうなんだ。
それこそあの今とか結構電子、
はいはい、
タッチパネルで描けるじゃん、
はい、
いろいろ、はい、そういうので書いてるもんだから、なんかゲームキャラっぽい、どっちかというとドラクエの最近のキャラデザーの雰囲気に悟空寄せたけど、やっぱ昔のあのもう本当に筆ペンとかで書いてた感じのやつのあの渋さ、
はい、
あれいいよなってい
う、うん、あれはいいです。
じゃもう今からせっかくだから、お前セルゲーム決着見届けたら、セルゲームは見とけだろう、
うん、フリーズナメック
ナメック星、
ナメック星編、
うん、
終わりぐらいからもう一回見ないと、なんかわけわからないですね、途中からまた見たら。
ああ、まあスーパーサイヤ人になったあたりぐらいから見ててもいいはずね。
いや、気になるな、どうなるんだろう、セル倒せるのかな。
もうわかるだろ。もう今更だろ。なんとなく大まかなストーリーはわかるだろ。ふわっと魔人ブー編とか全くじゃん。
もう全くです。
全く、魔人ブーがなんで出てきたのかとかもよく分かってない。
よく分かってないです。なんかでも、善と悪でなんかあるみたいなのはなんとなく。
ああ、まあまあまあ、そうね、うん。
ってなんか魔人ブー呼び出したみたいな感じなんですよね。
そうそう、バビディがね、バビディが、バビディのお父さんがビビディで、
でなんかその辺でなんかベジータがわざとなんか乗っ取られる、
そうそうそうそうそう、なんかもう大体わかるんだじゃ
あ、なんとなく、
なんとなくのやつね、
なんとなくです。
そうなんですよ。だから GT でじゃあウーブが出てきたじゃん。
はい。
誰こいつってなっただろ。
誰こいつ
でしょ。ウーブ誰ってなったでしょ。
はい。
てか漫画原作の最終回にウーブ出てくるわけ。うん、
あ、そうなんですね。
そう。
へえ、最終回なんだ。
そう、最終回、最後の最後で出てきて終わるわけ。
あ、GT は漫画じゃない。
あ、お前知らなかった？ GT 漫画ないよ。
あ、そうなんですね。あ、もう。
あれは、鳥山先生に、確か無断で作ったんだったと思う。続編を。
無断で？
無断っていうか、ちゃんと許可取らずに。
ええー。
で、
はいはい。
ま、これ本当なのかどうか、ちょっとあんまよくわかんないけど、
はい、
GT の略が、ごめんね鳥山先生っていうのは、なんかめっちゃ有名な、都市伝説というか、まあ、ほんガチなのかちょっと俺もわからんけど、誰かがこじつけで言ってるかもしれんけど、はい、うん、でもなんか、その、正規の続編ではないっていう。確か、アニメと漫画、まだ別と。
じゃあもう、スピンオフ的な感じで見た方がいいんですか？
だはず。
ああ。
だから多分原作派と、はい、そのアニメ派で結構分かれるんだと思う、そこは。
ああ、なるほど。
GT、あれはあれで面白かったね、もいるし、いや、アニメももう Z で終わらしとけばみたいな人もいるだろうし。
うん。うん、
まあ今結局ドラゴンボールスーパーとかもやってるし。
あ、やってますね。
てか、今年、本当は続編やるよ。
あ、そうなんですか。
ドラゴンボールスーパーの。
スーパー。
また、アニメの新しいシリーズ。
ドラゴンボールスーパーってなんだ？
スーパー。
なんか、
もう宇宙一決める大会とかあるやつ。
なんか髪が青くなってましたよね。
ああ、もうそうそうそう、それ。ブルー。
もうその次元じゃない？もうそ
れ。もうそのもっと一個上もあるけど。
あ、やるんだ。
もうすごいことになってるけど、
。
そうだから新しいアニメも始まるから、その矢先にだよねっていう、ちょっと寂しい思いがあるんですよ。本当に。あ、蕎麦翔さんが。
ごめんごめん。俺もスーパー知ってる。
あ、知ってる。蕎麦翔さんがただちょっと、
ちょっと大好き。
ミーハー心で。あ、俺の知ってる話だって入ってきた。知ってる知ってるって。知ってます知ってます。
身勝手な極意。
身勝手な極意はない。身勝手の極意ね。
わかる？二階
堂。はい。
絶対知らないんですよ、これ。いや、だから見てないんですよ、スーパーとか。
あの、悟空がフリーザと共同して。
まあまあ、そうそう、ね、悟空とフリーザがね。
めちゃくちゃ感動した。
激アツでしたよ。
お前知ってる？二階堂。
ビルス、ビルス。
やばいな。
やばいな、じゃないですか。
ギルス。
あれ知らんってやばい。
ギルス V
っす。もう、あれはもうすごい激アツ展開。もう、入りたくてうずうずしてるじゃないですか、蕎麦翔さんが。この話俺も入りてーってなってるじゃないですか。俺もドラゴンボール語りてーってなってるじゃないですか。好きすぎて。そうそう、ドラゴンボールスーパーとかそういうのもあるわけよ。
うん。
激アツ展開。
いやー、ちょっと見てみようかな。
うん。別の惑星に行ったスーパーサイヤ人とかもいるし。
別の枠ね。
また別のナメック星人とかも出てくるしっていう感じで。そうそう、あれも面白かった、本当に。そうそうそうそう。ああ、だから俺は、アラレちゃんを第1話から見たってばよっていう、マチャさんが。
あ、アラレちゃんもか。
そうなんですよね。
ガッチャン。
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 ガッチャンです。そういうことです。あ、群馬のゆずおさんも来てる。こんばんはーって。
こんばんはー。どうもーす。
マチャさんがドラゴンボールなら初代エンディングが一番なのよっていう。あ、あれか、ロマンティックか。
ああ、あの、ブルマが外眺めてるやつ。
そうそうそうそう。
あれいいっすね。
あれ好きって人多いよね、あのエンディング曲。うん、ロマンティックあげるよーっていう。
エモいっすよね。
なんかね、いいよな。あの、なんか冒険者のアニメのエンディングっぽ、うん、あ、でも、違うな。意外と冒険者の、アニメのエンディング、昔のとか特に、意外としっとりしてた気がする。
あの、しっとり。うん。なんかそんなイメージあります。
なんか、わかる？
うん。
昔の冒険者のアニメ。
はい。
の、オープニングはもうアップテンポな曲調でワクワクする感じ。うん、で、エンディングが意外としっ っとりしてる、うん、ちょっとムーディーな曲調とかのが多かったイメージ。
いや、あのめちゃくちゃいいっすよね、それが。
うん、そのギャップがね。昔さ、本当に俺が幼稚園とか、
はい、
小1ぐらいの時に NHK で、
はい、
モンタナっていうアニメやってたわけ。
モンタナ、はい、
モンタナ、モンタナジョーンズみたいな、
はい、
言ったらキャラクターたちみんな動物、あの擬人化動物たち、
うん、はいはいはい、
別にどう見た目は犬とかだけど普通に洋服着て人間みたいにの、の世界観。
動物の森だ。
動物の森。そう。そうそう。人間がいない。
はい。
世界観。そう。だから動物たちが、そういう冒険に行くみたいな。で、最近になって、
はい。
なんか、天才テレビくんとか、
うん。
みんなの歌が終わった後、
はい。
に、ちょっとだけ予告とか入るわけよ。
はい。
番組の、アニメとか。
はい。
泣きそうになった
いや、ちょっと今、ゲップが出かけて。
出かけて。そう。で、その時になんか、モンタナの15秒ぐらいの CM が流れるんだけど、
はい、
毎回それがオープニング主題歌で、
うん、
なんかその部分がめちゃくちゃかっこよくて、
はい、
なんかすごい好きだったわけよ。ストーリー全然覚えてないけど。
うん
うん、で、最近になって、
はい、
あの歌って誰が歌ってたんだろうっていうか、あの歌ちょっと一回フルバージョンで聞きたいなと思って、
うん、
YouTube で探して、見つけたら、
はい、
あの、アルフィーだった。
え、ゼ。
ゼ。ゼ・アルフィーだった。あの、あの時のエモい思い出に俺、アルフィーいたんだと思って。俺ら世代で思い出の中にアルフィーがいるんだと思って。あ、そうだったんだ。あ、言われてみたら、そうだな。アルフィーだな。聞き返して、あ、やっぱかっこいいな、この曲、みたいな。モンタナ・ジョーンズ。アルフィー。しかもエンディングもアルフィーで、それこそちょっとしっとりした感じの。曲だった。もうなんか、うん。あ、意外と、こんな人たちが歌ってたんだ、みたいな。あるんだよな。モンタナ・ジョーンズ。あ、そう。アルフィーの冒険たちっていう曲。
うん。冒険たち。
そう。で、エンディングが、
はい。
エルドラドっていう。
エルドラド
エルドラドっていう。
なんかちょっとかっこいいんですけど。
そう。エルドラドっていう。
エルドラド。
そう。アルフィーの冒険たち。あの曲かっこいいから、たまーに聴いてる。なんか、ちょっとテンション上がる。
いや、
あのサビで100万ドルってワード出てくるから。
100万ドル、
100万ドルって、なんかそこがすごいなんか頭にこびりついてるわけ。100万ドルっていうワードが、
うん、
ちょっと聞いてみて。
ああ、なるほど。
モンタナ・ジョーンズって、モンタナアニメでやったら出てくると思う。
モンタナ、モンタナ・ジョーンズで出てきますね、急に。
うん、そう。モンタナ絵のタッチ見たらわかるけど、ああ、この時代の感じねみたいな。
ああ、あれ、なんか、はあ、はいはいはい。
多分二階堂は知らないと思う。
いやー、多分わかんないですね。モンタナ。でもなんか自分も最近、
うん、
昔なんか見てたやつで、
うん、
なんか記憶残ってるやつがあって、
うん、
ブルードラゴンってわかります？
あ、懐かしい。ブルードラゴンね。
ブルードラゴン。
めっちゃ朝早く、土曜日の朝早くにやってたやつだろ。
はい、なんか、全然、その、内容とかは覚えてないんですけど、
うん、
キャラはめっちゃ見たことあって、
うん、
で、なんか、ああ、なんかこんなやついたなっていう思い出あって、
うん、
で、なんか、同級生とか、
うん、
みんなに聞くんですけど、誰も覚えてないんですよ。
ブルードラゴン。
もう、ザ・鳥山明先生の、あの、キャラの感じの。ブルードラゴン。
そうそう、鳥山明先生かな。
うん。
あれ、ストーリーは別かな、ブルードラゴン。その、絵のタッチはもうまんま、
うん、
鳥山明先生の作品だからな、原作側。
なんか、本当に全然内容覚えてないんですけど。
なんとなくなんか、自分の分身みたいなやつが、それぞれ持ち。
はい。
それこそ、主人公は、なんかドラゴンの、分身、
うん、
なんか、ジョジョのスタンドみたいな感じか、
言ったら。そうそうそうそう。
ゲームとかアニメとか。あったあった。なんか懐かしい。そんなのあったな。ブルードラゴンあったな。あんま見れてないけど。 当時朝早かったし、そういうアニメがやってるって知った時にはまあまあ話数いっててもう見なくなったんだよ、
うん、なんかそのブルードラゴンで、
うん、
なんかすごい語りたい熱が今あるんですよ。
覚えてるストーリー？
全然覚えてないですけど。
全然覚えてないけど、でもなんかあああったねーの話をしたいわけじ
ゃん。なんかよかったよな。
なんかな。
なんかよかった。
見てた。見てる2007年か。
あ、じゃあもう6歳だ。
4月から2008年、あ2009年3月までやってる。
じゃあ本当幼稚園小学校ぐらいだ。
うん。
懐かしい。
あったねーこんなのも。ブルードラゴンって。そういうのもあったあった。
でなんかブルードラゴンの曲、
うん、
どんなだったかなと思って聞いてみたら、うん、これは全然覚えてないんです
よ。あ聞いたけど、
はい、
あこんなだった曲
1ミリもピンとこない。
あじゃあ主題歌はそんなに印象には残ってないんだ、うん、あ懐かしいブルードラゴン久々に聞いた本当に。
あと知ってる人がいなさすぎてヤンビーさんも知らないかなと思って思ってたんですけど。
一応俺なんか当時だから小5とか小6だったから、うん、まあまだなんか一応そういう土日とかの朝のアニメとかもまあ見てたし普通に。
小5小6で土日の朝のアニメ見てたんですか。
あ見てたよ俺普通に。いなかった？そういうやつ。うん、
いやもうませてたんでみんな。
もう見なくなってたんだ。
うん。
割と NHK のアニメとかも普通にみんな見てたよ。
もうみんな月9とかの話してましたよ。
あ、それも並行してよ。
並行して。
うん。ドラマとか、それこそ俺なんかの時とか、花より団子とか。
花団。
花団とかも流行ってたし。なんか何が流行ってたっけな、あの当時のドラマって。なんかいろいろあったけど、ドラゴン桜とかも。あ、ルーキーズとか。
あ、ルーキーズ。ドラマ。
だからドラマも見てたし、アニメもみんな見てたし、みたいな。まあみんなではないけど。
うん。
結構俺がオタク友達とかが多かったからかもしれんけど、
あれっすかね、ちょっと世代っすかね、
かな、関係あるかな、そ
こ。なんか、アニメ見てるやつ子供みたいな。
あ、それは思ってたやついたと思うよ、普通に。特に女子とかはそう思ってたと思うよ。
じゃあ、時代じゃないっすね。
うん、関係ないと思う。たまたまお前の周りがそうで、俺の周りがそうだっただけだったの。うん、ただの友達の違いです。はい、ということで、メールの方もお待ちしておりますので、ぜひ送ってください。メールアドレスは origin@fmnaha.jp、すべて小文字で origin@fmnaha.jp となっております。それでは一旦 CM です。どうぞ。
14日チャービラ祭に参加してきます。なんと大阪で行われるライブです。こちらお問い合わせが 0669918088。 チケットお求めの際はぜひノーブレーキでお願いいたします。
これは絶対言わないといけないの？
そう、ノーブレーキのチケットで来ましたというふうに言わないと僕たち何のあれもないので。
あれもないからね。確かにあれ欲しいんで、ぜひ皆さんお願いします。
お願いします。
FM 那覇
はい、金曜リチンジャンプルお送りしております。円楽さんがメイプルタウン物語面白かったよなって言って、え、メイプルタウン物語って昔メイプルストーリーってなんか、
うんうん、
ゲームあったさ、
はい、
俺やったこともないけど、それじゃなくてと思って今調べたらあるな本当に。1986年とか、なんかシルバニアファミリーみたいな世界観。主人公ウサギだ。
メイプルタウン物語。
動物たちが暮らす街。ウサギの少女パティ。パティって。
パティ
ウサギのパティやだな。
いやだな。
パティちゃんね。特に深い意味はないね。パティね。
思い出しそうだな。
なあ。なんだっけ。あの、ウサギのキャラクター、ピーターラビットだ。
ピーターラビット
わからん。絵はがきとかで。ピーターラビットってもう海外の絵本か、あれ。
ああ。
あれじゃん、有名な。よくも、はいはいはい、いろんなとこがコラボして、お皿とかあるじゃん。
はいはいはい。
お皿とかあるじゃん、ピーターラビットとか。昔、ピーターラビットのアニメ、
はい。
なんかたまーにやってたわけよ。たまーにっていうか、なんか、特番みたいな感じで、映画なのか、アニメなのかわからんけど、
はい。
あって、なんか、あの人間に捕まったら、ウサギのパイにされちゃうっていう。
って。
みたいな話だった。大変だ、何々が、何々のおじちゃんに捕まった、みんなで助けに行くぞみたいな。そのもうズタ袋の中にウサギ入れられてみたいな。なんかね、絵のタッチはすごい可愛らしいけど、うん、中身結構グロテスクだなと思って見てたの。でメイプルタウン物語は主人公がウサギのパティ。パティか。まあまあ平和な、まあ動物たちの住む街だから、
うん、
人間は干渉しませんの世界観だから、そこは。まあまあまあいいとしましょう、そこは。あったなあ、動物のそういうやつ、そういう系の漫画ね。
うん、うん、あのあれ、あれわかります？
うん、
なんだっけな、鍵おばさんみたいなやつ。
鍵おばさん、
鍵、
鍵、鍵おばさん、
なんか鍵おばさんのなんとかなんとかみたいなシリーズ、
うん、鍵おばさんのなんだそれ、何、絵本、
絵本だったかな、
鍵おばさん
みたいな本があったんですよ。でそれがピーターラビットのやつと隣にあったのはなんか覚えてて、
それお前んちの図書館だろ、お前んとこの学校の。
クモンにあったんですよ。
知らんよ。じゃあ、クモンにあった絵本はそんなに分からんけど、定番なのかな。
不思議な鍵ばあさん。
不思議な鍵ばあさん。いや、分からん。聞いたことないな。
鍵ばあさんシリーズだ。
鍵ばあさんシリーズ。分からんな。鍵ばあさんシリーズ。不思議な鍵ばあさん。どういうストーリーなの、それは。
なんか、鍵のおばあさんがいろいろするっていう話です。
鍵からなんか派生して、
なんだろう、全然覚えてないんですけど。
はいはいはいはいはい。
見たことないですか。
ちょっと待って、今開いてみてるんだけど、
あんま有名じゃなかったのかな。じゃあ、
あれ、ちょっと待って、今調べて出てきたんだけど、
はい、
俺この絵のタッチ知ってるぞ。
あ、やっぱ有名なんですかね、これ。
あのね、この作者の、
はい、
絵本で、
うん、
この手島雄介さんっていうのかな、この人、
はい、
手島雄介、
うん、
かな、この人なんて言うんだろう。家にあったの、一個だけ絵本、その人の絵本が、
はい、
なんかね、その絵本の世界観がね、すごい、なんかな、なんだろう、うん、ポップでもないけど、
うん、
ちょっと気味悪い。気味悪いってか、なんか、なんだ、別に気味悪くない、怖い話でもないんだけど、なんか、ちょっと独特の世界観があるわけよ、この人の作品。ああ、なんだったっけな、あの、それに、ごめん、まただけど、ウサギが出てくるわけよ。また出てくるんだけど、ウサギが出てくるわけよ。でもなんか絵のタッチが似てるだけで違う作者のあれかもしれない。手島雄介、手島雄介さんね。待って、なんか俺この絵のタッチはすごい見たことある。ちょっと、あっててほしい。俺ん家にあったあの漫画、うん、漫画じゃん、絵本。雄介。はい。懐かしい、なんかこの絵のタッチ。 ラーメンじゃない。あ、あったー、
うん。
不思議な客っていう絵本。
不思議な客。
うん。手島祐介さんの不思議な客っていう、なんか、そう。絵のタッチ。
はい。
うん。もう一緒全く。
全然出てこない。あれ？
これラーメン屋さんの話だよ。
はい。
ラーメン屋さん、もう普通にもう、どこにでもあるような。
はい。
あるんだけど、その、お店に、ちょくちょく、ニット帽ともうマフラーと厚着して、
はい。
ラーメン一個だけ頼むお客さんがいて。
うん。
で、それ食ったら、すぐどっか行くわけよ、
はい。うん。
ちょっと食ってからすぐどっか行くわけよ。
はい。
ちょっと覚えてないけど、多分無銭飲食してるわけよ。
はあ、
あ、まあ、お金は出してたかな、わからんけど。で、また、しばらくして、来て、ちょっと食べてすぐ帰るわけ、また。
うん。
さすがに店主も、え、なんでこの人全部食ってくれないんだ、みたいな。
うん。
で、追いかけるわけよ、そのお客さん、あと。
ほうほう。
で、その街から、ちょっと行ったら森があるわけ。
う、は、ん、
い。で、森の中に行って、あれ、あれさっきの人いないなと思ってたら、
うん。
森の奥に、屋台があるではありませんか、みたいな。
ほう。
で、あれなんでこんなところにラーメンの屋台があるんだって言って、その店主が入ったら、うん、いらっしゃいって、うさぎがラーメン作ってるわけよ。
え？
うさぎが、うん。で、さっきのそのラーメン屋さんに来てた、一口二口食ったらすぐ買える客が実はそのうさぎで、このラーメンの味を再現したくてみたいな。
うん、
めちゃくちゃストイックなうさぎ。
あ、待って、なんかわかるかもし、なんか、あったかも、そういうの。
それもあったんじゃない？シリーズで。
もしかしたら。
この作者の絵本。なんかすごい、この世界観が。
うん。
メルヘンの世界観がすごい好きだったわけよ。この街から森に向かうまでの道中の絵の感じとか、なんか、こんな街のすぐ外にそんなしっかり林あるかねみたいな。
うん。
みたいな。あれだわけよ。ちゃんとうさぎらしくて、あの、お箸が木の枝だわけよ。屋台の、この、柱部分に、コップみたいな器、
うん、
あの、お箸入れがかかってて、その中に木の枝が何本かあって、食べて、これ、うちのラーメンと同じ味だ、みたいな、
うん。
本当に、ただそれだけの話、これ。
はいはいはい。あ、出てきた。
そう、本当に、これだけ、なんか、この絵本すごい好きで、
はい、
うちの兄弟多分みんな好きだはず。
やびくけ。
うん。あの、あいつ、怖いよなって。あの、うさぎの、あの、どこから湧き出てくるその、ストイックさというか、
うん、
モチベーションなのかが、どうしてもこのラーメン屋の味を再現したいうさぎ。しかもこの世界に、こんな人みたいなうさぎ、多分こいつしかいないわけ。
うん。
もっとやることあるじゃん。絶対
まあまあ、まあ、
もっとやることあるはずなのに、こいつは何をそんな熱心に通っては、
うん、
そうだから、なんかあの世界観が、うん、すごい好きで、まさかここに来て二階堂と共通の好きな絵本作家がいるとは思わなかったけど、
いや運命ですね。
運命だな、そういうのもあるわけだ。絵のタッチが全く一緒だから、そう、うん、この人の他の絵本は俺見たことないから、手島祐介さん。
いや、めちゃくちゃ面白いですよ。
面白いな。じゃあ、ちょっと、鍵ばあさんね。
鍵ばあさん。
ってことは、きっとファンタジーで。
ファンタジーだったような気がする。
え、うさぎ出る？うさぎ出る？
うさぎは、わかんない
です。あ、出ないか。まあまあまあ。ちょっと、どっかしらで見つけたら、読んでみます。
はい。
はい、ということで、今週の放送も以上となります。それでは皆さん、また来週お会いしましょう。お相手はピン芸人ヤンビーと、
ピン芸人カイドでした。
それでは皆様、良い週末を。さようなら。
さようなら。